ってくるんですかね。そうなってくるとね、横っていうことの意味が分かりますでしょ。私がよく言う横というのは、天の前にみんな平等だと言い換えると全く同じなんですよ、皆さん。これね、誰かがそのリーダーシップを取る、これは全く同じですよ。横型組織だって誰かリーダー出てきますよね。でもそれはこのもとにですね、この人のもとに全部従属せいと、こいつにですね、生殺与奪の権を全部預けよって、そういうもんじゃないんですよ。奴隷じゃないってことよ。要するに横型というのは基本的にはですね、人間の決めたルールでその権力によって人を動かすんじゃなくて、一人一人の自発的意思によって動かせという意味なんですね。だから私特別変わったことを言ってるわけではなくて、今度は時代の変わり目に当たり前のことなんですよ。そうでしょ。福沢諭吉だと同じこと言ったしね、フランス革命の時と同じこと言ったの、みんな同じなの。アメリカ建国した時と同じなのよ。人間のルールっていうのはですね、やっぱり時々変えざるを得ないわけね。これはもうやっぱりですね、気象の変化、地球の変化と同じよ。昔は恐竜がいて今いないでしょ。いいも悪いもなくて、やっぱり、ね、変化はしていくんです。ところが人間の組織っていうのはやっぱりその時代に一番合うように作りますからね。恐竜の時代と今の時代共通の家を作ろうとか、そんなこと必要ないでしょ。恐竜の住みやすい家と人間の住みやすい家をね、共通のものを作ろうとしないでしょ。恐竜の時代恐竜の時代の住み方がある、中世の時代中世の時代の住み方がある、今の我々の時代今の我々の住みらしい住み方がある。秩序というのは、いいですか？秩序というのはですね、作ったり消えたり、できたり消えたり、できたり消えたりする、これ自然の原理なんです。一つの秩序がね、太古の昔から無限の、過去から無限の未来まで一つ繋がらないとは絶対ない。それは自然の原理じゃありません。秩序はですね、生まれたり消えたり、生まれたり消えたりする、これが自然の原理でございますから。そうするとですね、人間のやるですね、経済だとか政治なんかも同じなんです。やっぱりね、時代の変わり目はね、これ変わって当然なんです。変わらないことがおかしいんです。変わらないとね、エネルギーがみんな抜けちゃうんです、組織から。この組織はつまらない。ね、自分も楽しくない。周りも面白くない。だからみんなね、さっき言ったように、いい人が抜けちゃってスポンジになっちゃうわけですよ。崩壊するの早いですよ。だから結局ね、エネルギーが抜けちゃうことは、これ自分の気持ちが抜けることだから、これ止められないんだね。嫌でも会社に行くことはできるけど、嫌な気持ちを直すことはできないでしょ。だから結局はね、その時代のそのね、中で消えていくものはやっぱ消えるしかない。で、その時に、その秩序が一貫崩壊した時に、実は横一線に並ぶんですよ。横一線に。で、この時はものすごくやっぱり皆さん、ね、大きな苦労をするから、歴史にもいろんな物語が残るしね。平家物語の琵琶の音も出てくるしね。それから8月15日のね、ビデオが、ね、流れるわけですよ。この時はね、すごいね。秩序にいた人たちがね、自分の上に誰もいない、いるのは お天道様だけだと。自分とお天道様の間に実は何もないことが分かったと。ね、その家族ですらね、失っちゃった人いるわけ、戦争なんかあると。おじいちゃんもあると。国家もどこにいるんだか分からない。俺の前にいるのはお天道様だけじゃないか。お天道様と自分の間に誰もないじゃないかと気がつく瞬間があるんです。この時に自分は生かされていると思うと、ね、必要な、多分明日も自分がもしこの世に必要なら明日もここにいるだろう、生きてんだろう、役割が終わったなら明日の太陽に帰るだろう、こういう気持ちになってくるんだけど、そこまで来ると世の中は結構早いんだけど、まあとにかくですね、私が横型っていうのはね、要するに自分と天お天道さんの間に誰もいないと、自分とお天道さんに誰もいない、そういうふうに感じた人たちが、しかしそのままではですね、何も始まらないでしょ。人はですね、ね、一人で生きていけませんから。そうするとやっぱりそれでもう一回何かやっていこうって話になりますね。そしてやっぱりこれはね、無生物の集まりじゃないんですよ。そうやって集まりできる人の組織というのは、なわしね、もう自分のね、魂も生命も全部誰かに預けちゃって、言われた通りね、踊るだけの人の集まりじゃない。俺はですね、一回ね、すべてを失ったと。俺の前には何もいなくなったと。上にも誰もいなくなった。俺に見えてる太陽だけだと。太陽と俺の前に、あるいは月と私の間に何もいない。いうことを悟った人が集まって作ったらね、まあ、このリーダーもリーダーと思うんだけど、太陽、月と自分が繋がってた感覚を持ってますよ。だから、デタラメは通らないですよ。ね、もう一回ですね、なんかそのデタラメやると、 統制かけてですね、政策安な件を上が握ってですね、やりたい方でやれたら絶対は通用しません。一旦ね、その太陽と月のね、このエネルギーをね、自分のもと感じた人はですね、おかしいものはおかしいと言いますよ。やる気がなくなるようなことさせられたら逃げていきますよ。出ていきますよ。ねえ。だって一旦自分を感じたんだもん。全部がなくなった時の感覚を知ってるわけだから、自分と太陽、自分と月の以外に何もないことを知ってる人はですね、出ていきますよ。でたらめは通用しないね。そういうところから、それでも一緒にやっていこうという気持ちを奮い立たせるのが、横型のリーダーシップってやつなんです。だからただ単にですね、組織図をですね、横に展開したんです。全然違う。組織図横に展開したってですね、生産と様子の件、誰かに預けちゃってるんだから、これ違うのよ。ね、だから横型リーダーシップってのは本当にですね、こう、発光させるようなものなんですよ。微生物をコントロールすることはできないよね。微生物はいろんなものがあるんですから。だって微生物の数なんて何兆とか言われるんだけど、あれはね、どんどん量子的に変化してるらしくて、いくらでもなんかできるらしいんだな。いくらでも。したがってですね、もうそのできることはね、こう、環境を整えることなんですよ。要するに、ぬか床の環境を整えることしか人にはできないんです。で、環境を整えるとですね、素晴らしい発光していくんだな。だからその一つ一つの微生物の行動までコントロールしようと思ったら間違いない。衛生的にしようと思ったら間違いない。右向け右、左向け左やろうとしたら間違いね。ここいろんなのおるんだよね。なんかいろんな人おるんで、いろんな微生物おるんで、しかしそのいろんなのがあるんだけども、最終的にね、世のため、人のためになる方向に、これが動いていくように環境を整える。これがね、組織のリーダーシップなんですよ。横型リーダーシップってものなんですね。で、やっぱり、いよいよね、そういうものがないとね、びっくりとも動かなくなりますよ。要するにね、ずっと今までの既存の組織がね、こうやって壊れていく。政治も経済も貿易も。で、みんな天を仰ぐときやく。天を仰ぐんですよ。もうね、頼りにしたものはなくなっちゃう。自分の周りにあるのは太陽と月しかない。太陽と月の自分の中で何もない。これをみんな悟るところに今どんどん悟りが始まっている。悟った人はもう行動している。でもな、いろんな事情がありましてね、まあ今我々は幸せだと思っている人はね、まだまだね、なんかね、この間もある書き込みがあってびっくりしちゃったんだけど、私は公務員で、嵐の外にいるからよくわからないんですよ、書いてあって。心配ないと。もうちょっと待ってと。津波が来るから心配だと思ったんだけど、まあ、そうは言えないからさ。ね、でも、そんなようなもんなんですよ。だからね、結局ね、借り物の幸せだとやっぱあなたが赤いするだけだから、本物の幸せなんですよね。だから、時代が変わるんだから横型になってくるから、横型の世界の中での幸せなら、これ今の時代の本物だから、まあ、そこまでね、ちょっと努力した方がいいわけでね。まあだから、そういう時代の横型リーダーシップということでね、これは日本を再生しなきゃいけないんですよ。ですからね、冒頭の話に戻りますがね、組織を統合するとかね、動員をかけるとかね、なんかのこの縛りをやるとかね、こんなことやったってね、一つだって成功することはないんですよ。やっぱ微生物の集団なんですから、天の前にみんな同じなんですから、役人であろうが政治家であろうが経済人であろうがですね、お年寄りであろうが若者であろうが仕事のない人、みんな同じなんです。天とその人の間にはね、太陽とその人の間には何もない。だからみんなですね、そういう何もないっていうところをどんどん感じていきますから、そこから始めるんだから、感じた人、ね、その、ね、天と自分の間に、太陽と自分の間に、月と自分の間に何もない。それでも何とかしようと。そういう現実の中から立て直そうと、まず思った人たちを、やっぱあらゆるとこから集めてきて、で、まあ、ぬか床みたいなのを作るわけですな。ぬか床みたいなのをね。と、そこにですね、きゅうりを入れれば、きゅうりも漬物になる。ナスを入れれば、ナスも漬物になる。まあ、こういう形で日本を再生していくっていうことなんだろうと私は思うんです。国民運動とはそういうことでね。なぜ国民って言葉を使うかっていうと、別に外国人配慮してるわけじゃないんです。そうすると、立場を超えようってことなんですよ。今までの20世紀の連想で立場があるんです。ねえ、だからその政治家もね、もうなんか仕事中はですね、役人相手でやるから叶わんと。いう。でもね、その叶わんという立場を建前にしといたら始まらないじゃないですか。ね、政治が官僚をね、こう指導するとか言ってですね、あるいはね、課長が部下を指導するとか言って、建前に行ったらさ、ね、やる気がなくなっちゃうんだから。 で、 でも今それやめると言えないでしょ。そしてやっぱり別途ですね、国民運動を広げていかないと。ね、公式な立場では言えないことも多いでしょう。できないことも多いでしょう。で、横の立場ならできること何でもあるじゃないですか。ね、社長さんもですね、それから町場のね、お兄さんもね、同じ立場で、政治家も同じ立場で、やろうと思えばできること何でもありますよ。結局立場というのはね、その人の知識、経験を大体決めてるもんなんですね。その人が何ができるか、何を知ってるか。で、どこにエキスパティーズがあるか、専門能力があるかっていう部分がその立場なんですよ。立場で大体分かりますよね。例えばどんな組織のどういう立場の人だったら大体何ができそうかって大体分かるでしょ。でもそれ以上のもんじゃないですね、横になった時は。だからそれぞれの立場の中で今まで培った経験、知識、できること、そういうものをですね、もう一回その世の中の役に立つために言ってみればこう、発酵だな。発酵の一つのね、この微生物の一つとしてね、できる範囲でこうやっててもらう。これが大事なんですよ。だからやっぱりこの立場を超えてというのはね、垣根を超えてってことなんですよ。垣根を超えて、垣根があるからね、議論が通じない。垣根があるから一緒にできない。この垣根を取っ払ってですね、まあ一緒にやっていこう。そういう場を作ることがですね、私は日本再生の一番重要なポイントだと、先生は思うんです。だから今何度もぬか床の話をするとわかりますがね、一つの微生物がね、全部を指揮するなんてことはない。腐敗に始まるときもそうよ。一気にね、全部ってことはない。みかん腐るときに夜見たらわかるけどね、みかん箱が腐るときに例えね、あんまり、あれいい例えじゃないか使いたくないんだけど、一個から始まるね。一個腐ると周りも腐っていっちゃうんですよ。なのでね、要するにその、発酵するときも腐敗するときもそうなんですけども、全部同時に右向け右、左向け左に動かない。要するに、一箇所から変わっていくんです。一箇所から変わっていったときに、それが連鎖反応的に周りに広がるかどうかなんですよ。熱伝導の要領にね、熱伝導のように、その変化が周りに広がるか広がらないかで決まるんですよ。腐敗も発酵もそうです。一箇所始まったものが、例えば腐敗なら止まれば、それでいいんです。でも止まらないと全部に広がっちゃうから、それ食べられない食べ物なんですね。発酵もそうです。発酵が順調に広がるというのは、発酵がですね、どんどんどんどん広がって全体を覆うということですよ。途中で止まったらこれはね、まあ、ダメなんだね。そうするとね、これはね、例えば、火事なんかを悪いで言火事がそうですね。マッチ一本火事のもとって言うんだけど、マッチを吸って床に落として、まず普通は火事にならないんですよ。普通は途中で止まるんですよね。ですから自然界のものってのはですね、そうそう何でも一気に全部広がるなんてことはないんですよ。何やったってですね、途中で止まることのが多いんですよ。嵐だって何だってね、どんなでかい台風来たってですね、一つの台風、嵐が地球上全部覆ったって聞いたことない。大西洋西から東まで全部覆った低気圧とかあるんだね。その程度でかいのあるんだけど、大陸まで全部越えて地球上一つの太平洋が覆ったって話聞いたことないですよね。せいぜい太平洋、大西洋一個ぐらいのもんですよ。どんなでかくたってね、低気圧も。だからね、自然界ってのはほっときますとね、ほっときますとね、そのね、広がらないのよ。発酵だってですね、発酵だって、広がらないんですよね。そうするとね、やっぱ発酵させるためにはね、何がいりますか？いろんな条件があるのね。まず水がいるでしょ？だから温度がいるでしょ。湿度と温度をちゃんとコントロールしなきゃいけないんですよ。環境を整えなきゃいけないんですよ。その環境というのはね、一番最初の発酵にちょうどいい環境をずっと整えておくんだね、ずっとね。一番最初発酵始まるでしょ。その発酵にふさわしい環境をずっと整えていくことが大事なんですよ。だからどうしてもね、自分一人で何かやろうと思ったって広がらないんだよ。周りまでその影響を及ぼさないから。ね、だから一人でやろうとしたらなかなか難しい。ぬか床と同じでね、こう一箇所から広がってきますから、広がっていくにつれてね、そのどんどんどんどんやっぱりその異質なものに接するわけですから、異質なものを変えて発酵に持っていくわけだから、ものすごいエネルギーがいるんですよ。でもそのエネルギーはですね、基本的にはその微生物内部から出てくるんだけど、これやっていこうというエネルギーをもらわなかったら、この微生物動かないのよ。隣の微生物動きませんから、発酵しようというその意志を感じないと。だからやっぱりね、真ん中はちゃんと必要なんです。そのエネルギーの元があって、その元からどんどん 熱伝導の要領でね、伝わって伝わって伝わって伝わってやってなきゃダメなんですよ。全部一度に変えることもできない。全部一度に変えることは不可能です。水道の原理に反しますから。でもですね、どこからか、こう、徐々に広げていくことが大切なんです。で、徐々に広げていきますとね、あるところから全体の変化が急速に進む場面があるんです。これはまた自然の面白い原理で、101匹目の猿とか言ってる人がいますよね。ああいうこと世の中で よくあるわけで、腐敗にしろ発酵にしろであるところまで進むとですね、その先一気に進むことがあるんですね。そのドミノ返しに進むことがあるんですよ。最低限そこまではですね、ものすごいエネルギーを持って熱伝導の要領で意識的にやっていかないと難しいんですよ。だからその一番初めね、発酵でも何でも始まってしばらくこのね、形ができるまではね、これは結構ね、しっかりやらないとできないんです。で、ですからこの NPO はですね、一番初めのね、もうね、この発酵の元を作るところをね、やろうということなんです。だからその立場を超えてね、立場を超えて熱伝導で、だからその私がまあね、永田町行って勉強会やりますがね、永田町で話をした方がいいとは全く思ってなくて、永田町で話をしますけども、まあ政治家もいろいろいますからね、いろんな立場の人いますし、いろいろ価値観の人いますからね、それは全部変わるのないですよ。むしろ反対だと思ってるんです。一番大事なのは国民運動で、政治家だけね、阻害する必要もないから、まあ政治家もね、呼んでこうかなぐらいだと思うんですよ、正直なこと言うと。政治家も呼んでくるかなと。いや、政治家はさっき言ったら変わるの早いですよ。国民運動広がってくればぶったまげて、終わらせてください、やらせてくださいって言うじゃないですか。例えば我々が始めたのはあれの観光ですよ。観光立国。今みんな観光観光って当選してるんじゃないですか。だからこうやってやらね、何も政治家みたいな鬱陶しい人たちに、まあ、この人ともこういうことまずいんだ。いい人たちいるんだよ。いい人たちいるんだけど、私いい人たちと付き合わないのね、政治家も。でも、すごいのいるでしょ？すごいのがさ、あのすごいのにさ、話したって始まんないじゃないのよ。すごいのに頭下げたってさ、ね。で、ですからね、結局、政治家に、ああせえ、こうせえと言わなくたってさ、みんな観光だって言えばですね、どんなすごい政治家だって観光だって言い出すんですよ。そんなもんなん。だからね、結局は国民運動でやったのが絶対この国変わるのね、早いですよ。まあやっぱり、ね、島国っていうこともあるんですね。これやっぱり、ね、発酵のしやすさしにくさみたいなのがあって、まあ、戦後の日本なんか言ってみればね、その何もないとこから始まったわけでしょう。でもやっぱりその逃げなかったんだね。やっぱ大陸っていうのはですね、やっぱこう移動するっていう文化があるんですよ。景気のいいところに平気でこう移動するんですね。でもやっぱ島国っていうのはその移動があまりないんですね。入ってくることはあんまりないけど出ていくのはあんまりないんで、まあだからこう虐殺がない文化とよく言われますけども、だこう同じとこでこうずっとこう繰り返してきますから、まあやっぱりね、何もないんだけどみんなでやっていこうってこう発酵みたいなもんだな、ね、発酵みたいな形でなんかいいものを作るというな、そういう土壌はね、やっぱり島国は作りやすいんですよね。一方こう征服する文化とかね、このエネルギーをかけるとはこれはやっぱ大陸のもんですね。その巨大な国家を作るとかね、巨大な金融システムを作るとか、必要なものは世界中から集めてきちゃうとかね、まあ、そういうのはやっぱ大陸の発想ですよね。やっぱり日本なんかもですね、だから逆に言うとね、世界をこう占領しようなんていう、ね、そういうことか、大陸と同じ発想で失敗するんだね。ただ日本の文化が広まればいいとかさ、日本食のね、良さが広がればいいとか言うとね、こう自然にこう熱伝導みたいなとこ結構広がるのよ。大陸人のやり方だとやっぱ失敗するんだね。だから世界はみんな仲間だよと。ね、割れた日本の仲間と世界の仲間とね、同じね、仲間じゃないのっていう形で熱伝導に広がれるのを思うからやってられた日本は大体で世界から喜ばれることしかしないとね、しませんね。で、日本も大体うまくいきますな。だからやっぱ島国ってのは、その面ではだいぶよろしいようですよ、これからの時代にはね。今こうやって、その、巨大なエネルギーが崩壊してね、戦略的には低エネルギーを、低エネルギーを維持するしかない時代になってくると、発行するって言いますけど、1たす1を3にする力を持った民族や国、そういう場ですね。もう民族とか国というのはそういう場。そういう場が一番強いです。だから逆に言うと一番こういう時怖いのは、うまくいかないのは、金がなければ何もしない、何もできないってのは国ね。金がなかったらみんな逃げ出しちゃうようなところってのは厳しいですね。 もうそこで稼げないと思ったらみんな帰っちゃうんだとかさ。だからウォール街の会社なんかそうですよね。ウォール街の会社なんかそうですよ。よし、オバマが入ってね、もう取り潰し令が出たと。これは大いに反省をしてですね、もう一回世のため人のためゴールドマンサックスをね、地道にやり直そうとまずみんな思わないね。やめちゃおうと。ねえ、だからもうなんか自分でファンドやってやめちゃおうと。だから金が来ない、エネルギーが来なきゃこう帰っちゃう。ねえ、あるいはこの社会主義の国みたいなもんでね、政治が動かしてる会社があったと。中国もね、形は社会主義でしょ。共産党のね、強いご意向があってこの会社やってるんだと。だから向かうとこ敵なしと。ねえ、その共産党の幹部がいないから、そのご意向を受けてやったら向かうとこ敵なし。その幹部がいなくなっちゃったと。権力闘争に負けて失脚したと。その会社を取り潰したから、みんな逃げちゃうよね。どんな素晴らしいことやってても逃げちゃうわけですよ。共産党の幹部のご意向を得て素晴らしい会社だと。でも素晴らしい会社でね、どこかから技術共有を受けてですね、中国でも有数の設備を誇って、世界からの見学が来るような素晴らしい会社だったと。社員も誇りを持ってた。しかし元々がですね、それ、そのなんか幹部のね、ご意向で動いてた。だからそこに利権が来た。だからそこに素晴らしい人が来た。だからそこにね、まあ、マスコミの人たちの会社があった場合ですよ。その共産党の幹部が失脚したらどうなります？もう雲の口が逃げちゃうよ。略奪されちゃいますよ。証券は奪われる、人は奪われる、機械は奪われる、金は奪われる。みんな持ってられちゃいますよ、そんなもの。だからやっぱりね、そういうところは難しいのよ。だから逆に言うとそういうところはね、巨大な権力を持って、権力闘争で生きながらえない限り、生き残れないんですよ。金を失ったら死を意味するんですよ。権力を失ったら死を意味するんですよ。発行はしないのよ。いつも敵対しちゃうんですよ。戦って戦ってさ、ね、会わなきゃ殺しちゃうんだからさ、追い出しちゃうんだから、逃げちゃうんだから、発行はしないんですよ。バラバラになってるか、ね、権力で集めるか、どっちかなんだもん。そしたらやっぱりね、大陸国家は大変よ。この500年ぐらい大陸国家有利だったでしょうな、衛生観念で、ね、ヒットラーでも何でもさ、いらないやつで気に入らないやつを追い出しちゃって殺しちゃってさ、毛沢東もそうだけど、スターリンもそうだけど、あれやっぱ大陸国家の時代だね。でも今日本、今はね、これから違いますよ。大きなエネルギー使えなくなったら間違いなくそれはですね、これはあの、島国みたいなね、島国に代表されるような、まあこう、殺し合わないって言いますか、1たす1を3にするっていうか、まあそういう人たちが有利になる時代でございますね。で、やっぱりね、地球全体もやっぱ私そうなってると思うんですよ。そのね、私今回、この数年間の金融危機や経済危機見てて思うのはね、やっぱり皆さんね、お粗末なのは日本だけじゃないってことですよ。みんな財政赤字しちゃったじゃないのよ。バブルが弾けてからね、どうです？世界中残らずひどい財政赤字じゃないですか。日本だけじゃないよ。それからね、いかに若者がお粗末か。ああ、若者のお粗末ぶりは日本だけじゃないですよ、皆さん。イギリスがどうですか？300年、400年ね。まあ特にまあこの200年ぐらいだな。一番すごいのはこの200年ぐらいですね、世界の海賊としてですね、世界の目を収めてきた。そのイギリスがね、30年ぐらい前には香港を返還したと。ね、香港は中国に返してしまうと。いかに上手に売り抜けるかってわけでね、ビルも建てず空港も直さずですね、古いね、香港を維持して、景気も良くして、吸った金で売り抜けたでしょ、中国に。香港返還の翌日からアジア危機始まりましたよ。中国人、イギリス人ってすごいな。ね。一番の吸った金、その次の日から地獄が始まると、その前の日ですな。ほとんど金をかけない、もう金儲けでね、ぐるぐる回して世界の金持ち呼んでね、もう偉い大繁盛して中国、香港を中国に売り払って。で、次の日から始まるでしょ。昔のイギリス人ってすごいね。半端じゃない。相場の読み方だって。ね、その権力闘争だって、経済の動かし方だって、最後ね、気に入らないやつにババ引かせる、そのババの引かせ方なんだね。すごいもん。ほら、イギリスは怒ったでしょうな。中国怒ったでしょうな。たまげた、怒ったらたまげたろうな。もう翌日からアジア引きだもん。ね、香港返還のさ。いやー、やっぱりね、悪いと。悪いけど叶わんと思ったと思います、中国も。しかし今回どうです、そのイギリスが。ドバイ。この10年バカ若い衆が出てきてさ、 アメリカだとかロンドンの学校でさ、MBA だなんだね、フィナンシャルテクノロジーだ勉強した連中だよ。やった話は何ですか。ドバイに思いっきり貸し込んで。何あれ、総額 GDP が6兆円しかない国が、ドバイ全体で借金が25、6兆あるんですってね、あれね。変わってるわけないじゃない、油も出ないでさ、800何十メートルのビル作っちゃって、金がないと。ね、で、結局全部バオが自分で引いたのよ、これ。人の金使って建てさせて手数料だけ抜いちゃったのはやっぱまだイギリス人やなと思うけどさ、手金貸しちゃったのよ。イギリスの銀行が、ドバイに一番金貸してるのはイギリスの銀行ですよ。ね、こんなお粗末な、ね、人たちだったらね、このね、何百年間どうしてイギリスの世界帝国できたと思いますか。お粗末なのよ。アメリカのお粗末さもね、そうですよ。ゴールドマンでもソロモンでもね、モルガンでもさ、長い歴史の中でさ、あの人たちはね、ヨーロッパと戦いながら、ヨーロッパと喧嘩しながら、ここまで世界の金融帝国を作ってきたわけですよ。その元はね、苦労したユダヤ人たちのネットワークですよ。苦労したアメリカ人、ユダヤ人たちの。第二次大戦で逃げ回ってさ、いろんなことで逃げ回ってたで、人的ネットワークでみんなやってきたんですよ。ところがそれをね、まあ、この10年ばか、15年ばかで船若い人が出てきまして、自分の金儲けして考えないから、デタラメなデリバトルと売りまくってさ、最後大統領からさ、取り潰し令まで出されてさ、おしまいじゃない。ね、イギリスもそう、アメリカもそう、だから日本もそうでしょ。若い衆みんな同じなのよ。でもね、これはね、私はね、愚かじゃないんだと思うんですよ。やっぱりね、秩序が変わってるんですよ。今までのね、権力闘争の図式、今まではね、こうやれば成功するという成功の方程式の秩序が変わってるんだと思うんですよ。だからね、これはやっぱりね、若い衆にもね、それは意識はないかもしれませんよ。でもね、やっぱ変わってるから、今までのやり方を継承していないんですね。もし今までのね、近代のね、海賊魂だとかね、世界を統治するだとかさ、ね、いわゆる日本精神とかいうね、いうものがね、そのままなんかあるんだればね、断絶は起きないですよ。切ろうったって切れるもんじゃない。こんなものは人間がやってるわけないんだからね。無意識にやってることなんだから。みんな無意識にやってて、前の世代のものを継承できていないということはですね、これはやっぱりね、天が何かを変えさせてるんですよ。じゃあどうなってるかっていうと、例えば戦争で言えばみんな反戦ですよ。自分が戦争で殺されたくないって以上のものがありますよ。ヨーロッパだってアメリカだってみんな新聞出ないだけですよ。これはみんな叶わないと思ってますよ。だって私だって変だと思ったよね。前からシアトルのワシントン大学なんか行った時ね、911のテロが始まった後も。誰聞いたって戦争ひどいって言ったもんね。やっぱマスコミが言ってることだけは変で、殺し合いをしてさ、物事を解決するなんて最近みんな思ってませんよ。イスラムだってそうだよ、あれ。だってイスラム教徒って世界に、ね、11億人でしたっけ、おるんですね。6人に1人がイスラム教徒でしょ。彼らだって実はね、アルカイダがね、本当に世界を統治したら偉いことになると思ってるわけですよ。ね、自分もイスラム教徒だと。アルカイダが本当にですね、変わっちゃったらですね、俺だって聖戦に生かされると思う。ねえ、肉も食っとると、えらいことやと、どうならんと、酒も飲んじまってると。だから実際ですね、イスラム原理主義革命に広がった国はね、殺されちゃうんですよ、あれ。アフガニスタンそうだったでしょ、タリバンも入ってきちゃってさ、原理主義に合わないやつはですね、ねえ、殺されちゃいますよ。不倫をしたらあんた、石打ちの刑だよ。すごいよね。だからイスラム教徒ビビってるんですよ、あれ。アメリカやイギリスにやりたい方でやれたら叶わない。それは思ってるんですよ。ね、もう千年喧嘩してるから、アメリカイギリスにやられてね、もう世界の三島国以下に扱いされてね、もう搾取され続ける、これは嫌だと思ってますよ。じゃあだからといってアルカイダが出てきてですね、俺たちが世界を統治すると言ったらね、これはもっと悪夢だと。ねえ、同じイスラム教徒としてですね、とんでもない地獄を持ってるとみんな思ってますよ。だから結局ね、争いをしたってね、よくないとみんな思ってますよ。でね、例えばなんですわいな、ポケモンだとかさ、日本のこのドラマ、まあこの殺し合いしないでしょ。それから日本の発酵食品とか最近世界も結構人気ですよね。豆腐なんかそうでしょ。あんなのはやっぱり、なんつうでしょうかね。まあ発酵だからその特別ななんか力得ないんだね。自然の持ってる力生かそうって言われて。露発的なものとかさ、共生とかね、いうこともあれものすごく世界中で今みんな考えてるんじゃないですか。だからやっぱりね、世界は日本のように変わってきてるんですよ。日本人がね、
こう手探りで作ってきたこの20年間ぐらいのね、平成の大苦労の間にね、変わってきてるんだね、うん、だからうち平らかに外なるっていうのが、ね、平成って言葉なんだけど、元の意味ですけど、もっと簡単に平らになっちゃったって読んだらいいんだね、あれね。もっと簡単に読んで平らになっちゃったと。平らという意味は、自分の前には太陽と月しかない、天しかないという感覚をみんな持ったってことですよ。間のものが見えない状態になったってことですよ。これはすごいことだと思いますね。で、もうちょっと話してちょっと一旦休憩しようと思いますがね、このね、戦略的エネルギーっていうのは、実は基本的にそういうことなんですよ。要するに今までのようにものすごいエネルギーを使ってやったものに対して人々が拒否反応を示す、あるいは壊れていく。そしたらね、これからの幸せはどうやったら得られるかなんですよ。これからの幸せを積極的に得る方法はね、わざとエネルギーをあまり使わないことなんですよ。それはダイエットがそうでしょ、ダイエットがそうでしょ、自転車乗ろうってのもそうでしょ、地産地消もそうでしょ、発酵食品食べようともそうでしょ。あえてエネルギーはあまり使わないんですよ。あえて微生物も排除しないんですよ。だからね、やっぱこう人間の本来のこの力を生かすためには、あんまりエネルギーかけすぎない方がいいわけですね。程よいところにしとけばいいわけね。程よいところに。だから全く今のままね、今のこの我々のエネルギーの超過剰依存体制のもとでエネルギーがなくなったら、これはみんな飢え死にしちゃうのよ。そうでしょ。例えば東京でですね、全部が止まっちゃったら食品なんか入ってこないよね。で、ビルがみんなぶっ壊れちゃったら、これね、生きていけないよね。餓死者、凍死者出ますよね。だからこれは一番悲惨なことなんですよ。でも皆さん、例えばね、30年かけてだね、東京の街を低エネルギー化に改造しようと思ったら、東京はブームになりますよ、これ。こういうビルだったら大体30年すれば建て替えでしょ、最近の新しいビルが。だからね、もう耐用年数来たビルから、耐用年数の来た、ね、ビルの多い地域から改造していこうと。と、今ね、最新のビルができたところも30年すれば建て替えなんだから、30年かけて東京の街を低エネルギー化の積極的に人を幸せする街に改造していこうと思ったら、これはブームになるんですよ。新しい経済の勃興になるんですよ。これを今すぐやると全部破壊でとんでもない混乱なんだけど、30年かけて積極にやったら、これは経済を再建することなんですよ。破壊と再建も実はだから腐敗と発酵と同じやつが分かりますか。どれぐらいの時間軸でやるかなんですよ。そして積極的にやるか消極的にそうなっちゃうか、その違いなんですよ。だから私はですね、積極的にやった方がいいと。ほっとけばみんな崩壊しまうと。ねえ、これで中東で戦争でも起きりゃですね、油は止まるし、金融がひっくり返りゃですね、ほら、みんなね、大騒ぎになっちゃうし。で、ある部分そうなるでしょ。だから破壊はそれはもうすでに広がってんだから、ここまで来てね、広がってんだから、簡単に止まりませんですよ。で、もうちょっと行くでしょ。でもね、それほっといたら全部破壊するんだから、やっぱ想像しなきゃいかんと。で、温暖化の話もそうなんですね。温暖化ガスで、まあ地球がね、本当に、ね、温暖化したかどうかいろいろ議論がありまして、私も専門家だからよくわかりません。ただ地球の歴史を見ると、二酸化炭素がうんと出た時期に、生物が絶滅したり、ものすごく温暖化したことだけは間違いないんですよ。でも今回はどうなのかよくわかりませんけども、でも私が言いたいのはね、温暖化ガスの影響があるからエネルギーをね、減らせてんじゃないのよ。反対なのよ。むしろね、低エネルギーにした方が全ての幸せなんだから、結果的に温暖化ガスも出なくなるわけだし、一挙両得だってのがね、本来の考え方なんですよ。今、本当にね、人が生きるにあたってね、幸せをみんな感じられなくなったでしょ？みんなどうやったら幸せを感じられるか考えたときね、戦略的低エネルギーで出てくる幸せが本物なんですよ。時代の流れでもありね、その人が本当に心の底から感じる幸せは、戦略的低エネルギーで出てくる幸せなのよ。だから私ね、昔の経験なんかよくわかるのよ。私ソロモンにいたんね、5年半。そらね、贅沢な会社でございましたよ。そら贅沢な会社でね、年末はいつもですね、大きなホテル、大倉とかですね、ホテルニューオータニのね、一番でかい宴会場から来て、忘年会やるんですよ。大倉一回やって、物壊しすぎて二度と来るなって言われたらしいんだよ。ね、本当、二度と来るなって言われたらしくて。でね、それは皆さん派手ですよ。 ね、日本国内はバブルで景気でやったから日本人もっと派手なのいたけど、まあ、アメリカは不景気だし、当時ね、私いた頃だから。でも東京のアメリカの金融機関の東京の忘年会なんてさ、ね、ほらすごいもんですよ。ここまで金かけてやるかってのはやりましたよ。でも私ね、毎年当然出てましたけど、会社の行事だから、いつも感じていたのは、飲めや歌え、明日は分からんからなというこのね、不安感。明日は分からんからね、ランチ騒ぎができるんですよ、正直言って。みんなすごい不安なんだ。だってそりゃそうでしょ？何千万ももらっててさ、来年もらえる保証ないよ。いつ首になるか分かんないんだもん。ねえ、そうでしょう。相場がひっくり返りゃそれっきり、当時アメリカ金融機の真っ最中ですから、ソロモンだってね、それは不正入札事件があって、本当に会社潰れかけましたからね。だから、今日のこの贅沢、今日のこの安逸な生活、今日のこの極限までエネルギーをかけて、見かけの幸せを作った生活は、ほら、明日なくなるのみんな思ってますよ。決して本気で幸せ感じてませんよ。今だってみんなそうだと思うよ。高い金かけて突っ張って生きている人たちはみんなそうだと思いますよ。だから今日飲めや歌えがなかったら不安で夜眠れないんですよ。あれみんなそういう意識だと思うよ。みんなだからね、今日の明日が不安だから今日飲めや歌えがするんですよ。で、飲めや歌えの現象もなくなった時に完全に落ち込んでそれっきりになっちゃうんですよ。生ける屍になっちゃうんですよ、あれ本当に。だからね、こんなね、やっぱこれ時代に変わってんだな。時代に変わってて、昔家はね、昔反対よ。昔反対で大きな会社に入った人のエネルギー出た時代あったんだから。よし、俺もでかい仕事ができる。俺もいい仕事ができる。大きい会社に入ったからこそできる仕事がある。通産省の課長になれば、2兆円の金を俺は動かせるんだと。中小企業の親父もね、大企業の経営者もそんな金動かさないから、俺は課長なら。通産省の会社に2兆円の金を動かして日本も世界も変えてやると。これがいい仕事だと思ってね。高いエネルギーを持てば持つほど幸せになった時代もあるんですよ、昔はね。つい70年間前までは。私、YouTube でいろんな動画集めてるでしょ。あの中に昔の昭和の時代とか、明治、大正、昭和の映像あるんじゃないですか。あれみんなそういう時代ですよ。高いエネルギーを持った人が幸せになったのよ。金でも家でも権力でも。その高いエネルギーをみんな持とう、持った人の幸せ、これの憧れ、ね、そんな時代がずっと続いていますよ。見ててよく分かりますよ、雰囲気。何をした時に幸せな顔してるか、うん、よく分かりますね。だからそう考えてくるとですね、やっぱ本当にね、これは時代が変わったんだね。攻守ところを変えたという感じ。振り子が極限から行ってまた戻ってきた感じですよ。だからこれから戦略的低エネルギーでやらないと、こう人が活性化されないんだな。宇宙エネルギーが変わったみたいなもんですね。やっぱそういう時代でございますから、やっぱりそういう方向でね、社会の基盤を作り直したらいいですよ。そうしたらみんな幸せ感じますから、幸せを感じればね、飲めや歌えもしなくなるんですよ。過食だとかさ、いろんな暴力だとかね、ああいうのはやっぱりその不安があるから起きるわけで、幸せを感じて不安をなくしていけばそういう問題はなくなっていきますから、そこから直していくしかないですね。そうするとやっぱりそのじゃあいい仕事もなきゃいけないし、21世紀型のね、低エネルギーのいい仕事もなければいけないし、生活環境もなければいけない。具体的に作っていかなきゃいけない。そうなってくると、まあ私今回ね、まあ ANP をやると思ったのは、やっぱりそれ街の改造なんですね。別に田舎を無視するっていう意味じゃないですよ。持続的にね、内需中心の経済活動をするっていうのはね、これ歴史的に見るとね、やっぱ街を作ることなんですな。中国だって発展をしたって言ったのはみんな中国で街作ったことでしょ、あれ。ね、明治以降の日本の発展、戦後の日本の発展ってこれ街作ったことでしょ。それ要するにね、集中型の街で作ったから、いわゆる都会という感じになっちゃったんだけど、それは昔だと同じよ。戦国大名だってそれぞれ城下町作ったわけだし、それから例えばヨーロッパの戦後はどちらかというと田舎の整備ですよね。ヨーロッパは割と進んでますから、地方ね、地方でも豊かに住める環境っていうのを北欧でもドイツでも結構求めてやってるでしょ、スイスなんかもね。あれも、あれ街なんですよ。コンパクトシティにして、郊外ね、街の中心をコンパクトにして、で、たくさん作って、地域の人たちも地域を守れるように、ね、新しい街づくりやってるでしょ。で、街づくりやると全部仕事生まれるのね、衣食住全部。結局さ、コンピューター会社ばっかりやってね、みんなでね、入ってくやろうったって無理なんですよ。 車の量産工場ばっかり作ったって無理で、ただハイテクも車もいるんだけど、それだけじゃダメなんで、例えばね、今日車間さんやってる人に明日からね、ハイテクのエンジニアになれたらそれ無理なのよ。いくら自由経済とかさ、いくら市場経済やったって無理なのよ。やっぱりね、料理人は料理人、車間さんは車間さんが一番いいのよ。で、車間の仕事を料理人やりながら変えれば変えられるんですね。今仕事がありながら変えようと思えばそれは変えられるけど、仕事がなくなってから放り出されて、一からやれたらそれは無理なんですね。社会人になってしまったら。だからやっぱり今仕事がなかったら何も始まらない。どんどん動き出さないから、じゃあね、これだけ多くの人たちがいろんな商売をやってる。過去の経験でいろんな経験がある。じゃあこれに同時に仕事を与えるにはどうしたらいいか。どうすればこれだけ多くの人たちにいろんな種類の仕事を同時にその与えられるかというと、これは歴史を見ると、これは街を作るということなんです。国家の建設、街づくりというのはね、もう衣食住全部作ることなんです。新しい街を作ろうと思えばですね、土も動かさなきゃなりません。新しい農地も作らなきゃいかん、食料も作らなきゃいかん、加工せなきゃいかん、で人が集まれば弁当も作らなきゃいかん、人が集まれば病院もいる、学校もいる、なんか工場もいる、家もいる、家を作れば中に家の中道具がいる、道具も少ないか、全部必要になってくるんですよ。だからやっぱりね、内需中心の新しいね、国づくりといった場合、持続的な経済成長といった場合にはね、時間をかけて街を作っていけばいいんですよ。これが我々の理想とする社会だ。これが我々の理想とするこの地域だ。これが理想とする都市だ、理想とする国だっていうね、形をね、作っていくんですよ。形作るところに経済生まれるんだから。ね、イメージだけはね、ただみんな持てるんだけど、そのイメージが形になるプロセスで、衣食住の具体的な仕事が生まれていくんでしょ。やっぱこれ仕事を生まなきゃいけませんから。ね、じゃなきゃみんな飯を食えないで全部終わっちゃうんだから。仕事を生むためには街を作る。それもさっき言ったように、一瞬にしてやれば崩壊で破壊のはひどいわけね。そうじゃなくて、どんどん改造していけばいいわけです。どんどん30年ぐらいで改造して全部変わっちゃいますから。なあね、本当今は例えば30年前みんなぶっ壊しですよ。なんだ早いもんですよ。まだタイトル皆さん生きた間に変わりますわ。うん、大したもんですよ。ですから、ですからこういうものはですね、その気になってやればできるんで、国民運動から広げてそうやって変えていこうというエネルギーをね出して、でそういうことできる人を集めてきて、だから横型に集めてきて、ワイワイガヤガヤやりながら作っていこうと。まあそういうことなんですね。まあそれが趣旨なんですけどね。